恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週は皆さんと共に幸いな結婚式に参加することができて本当に感謝でした。お二人は元気に新婚旅行から帰っていらっしゃいました。あまり新婚旅行が素敵だったので予定を一日延ばして昨日帰ってきたそうです。本当に多くの方々の祈りとご奉仕とまたご出席によって結婚式を飾ることができて幸いでした。いつの時もそうなのですが、結婚式の誓約、その一部をお読みしますとこうです。命の日の限り、あなたの妻、夫に対して固く節操を守ることを約束いたしますか。この誓約をした二人は一生涯その誓約に縛られることになります。この誓約の言葉、この節操という言葉、定操とか御竿とか、そういう言葉は今の時代ではなんだか死後に近いほど軽んじられている言葉ですが、とんでもありません。これこそが真実な結婚生活の今も重要な土台であることに変わりはありませんし、互いの真実さの印になるわけです。結婚というのは単に愛し合う二人が結ばれてよかったよかったで終わることではなくして、その二人の結びつきがさらに深められさらに高められて、その結びつきを通してある一つの方向を指し示すものだというのです。すなわちキリストと教会の関係です。キリストが教会を愛してご自身を捧げ十字架に死んでくださり、十字架の血によって教会を清めて聖なるものとしてくださった。そのようにキリストが教会を愛したように、夫は妻を愛せよというのです。また教会は自分のために死んで蘇ってくださった主を愛し、主に従う者、そのように妻は夫を愛し従えというのです。このキリストと教会の麗しいこの愛の関係が結婚の奥義と言われるものです。聖書はキリストと教会の関係は今は婚約中の男女のようだと教えます。イエス様が再びこの世界にいらっしゃるとき、教会はキリストの前に整えられ飾られて、まさに花嫁として迎えられていくのです。それまでの間、教会はそしてクリスチャンはまさに婚約中の男女のようだというのです。婚約中の女性にとって大切なことは何でしょう。私はまだ結婚したわけではないのだから、できるだけ他の多くの男性を知り、思いっきり遊んで、このしばらくの自由な時間を楽しもうということでしょうか。いいえ、とんでもないことです。婚約中の女性にとって大切なことは、その婚約者、フィアンセにふさわしく高め、深め、その愛を育てて、婚約者フィアンセへの真実、誠実を貫き通すこと。これが婚約中の女性にとってのふさわしい態度です。パウロは、コリントに福音を伝えることによって、コリント教会にとって、パウロ自身はですね、この娘のような、そういうですね、感じ。パウロはコリント教会にとっては娘の父親のような立場に立っています。そして、娘の父親として、花婿なるキリストにふさわしく、娘なるキリストのコリントの教会を飾りたいのです。二節。というのも、 私は神の熱心を持って熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として、一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。娘を持つ父親というのは、非常に娘の行動が気になるものです。これは自分で経験しておりますので、権威を持って言うことができますが、娘の父親は非常に娘の行動が気になります。特に娘がこう適齢期になってきますと、もう本当に気になって仕方がありません。娘のところに電話でも男からかかってこようものなら、突然父親は不機嫌になるもののようです。時には怒鳴りつけてやりたくなったり、そんなものはいませんとイルスを使ってみたくなるもののようです。まだしたことはありませんが。そんな父親を持つ娘も大変だなと思いますが、しかし娘のことを心配する父親っていうのは当然のことです。今日私はパウロに実に強力な味方を見つけたような気がして、特に今日は力が入るんですが、パウロも娘のことがとても心配になっています。3節です。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと、私は心配しています。花嫁の父にとって最高の喜び、そして責任は何なんでしょう。それは、結婚式の日に、その自分の腕に娘の手を取って、バージンロードを更新しながら、そして、この花婿の元に導いて、花婿に手渡すときに、娘を最高の状態で花婿のところまで導くことなのです。これが、花嫁の父親の最高の喜びの瞬間です。逆に、娘がそれまで、男関係が非常にデタラメで、好き放題をした末に、もうそろそろ身を固めればならないだろうっていうんで、過去のすべてを隠して、何事もなかったかのようにウェディングドレスに身を飾り、清純な処女のようにして、花婿のもとに導かれていく。その娘を連れて花婿のところまで行く、その父親の、何とも、情けない、悲しい、申し訳ない、その思い。パウロは、コリント教会がまさに、そのキリストフィアンセへの、キリストへの真実と締結を失うような、危機にあることを知って、これを書いているのです。私たちのキリストへの真実と締結を失うことがあっては、ならないのです。ちょっとこれやって。キリストへの真実を私たちはどのように失うことになるのでしょう。この3節。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、サタン、悪魔は蛇の姿をとってエヴァに近づき、神への真実、締結を失わせようと誘惑しました。ちょっとご一緒に、創世記の第三章を開いてみましょう。創世記の第三章です。創世記の第三章。神が最初に作られた人間アダムとエヴァがエデンの園にいたとき、一節。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はその野どんな木からも食べてはならないと、神は本当に言われたのですか。悪魔が人を誘惑し、キリストへの真実を失わさせる第一の方法は、神は本当に言われたのですか。すなわち、神様の言葉を疑わせることによって、その心を背けさせようとするのです。もしも私たちの心が、神様の御言葉への信頼を失ったら、 私たちの神への信仰は確実に崩されてしまいます。聖書？それは本当に古い本ではないのか？一番古いものでも今から3500年も昔のもので、一番新しい部分でも1900年も昔、まだ日本の歴史が始まるよりもずっと以前の、そんな古代の遺物のようなそんな本を、今のこの科学の時代にそのまんま真実として信じるのはこれは愚かではないのか？やっぱりこれは神話の時代に書かれたものだから、神話として読むべきであって、大切なのはこの神話の中からどのように真実を見つけるかであって、そのまま信じるのは愚かなことだ。ある人々はこう言うのです。またそのように言う神学者たちが多くいます。もしもそのような言葉を心の中に受け入れたら、その時から信仰は崩れ始めます。そのようにして多くの人々が信仰、聖書への疑いを心に入れられたために信仰から離れてしまいました。第2番目、蛇の誘惑の仕方です。2節。女は蛇に言った。私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。しかしその の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。創世記の2章の16、17節で神様の命令があります。神である主は人に命いて仰せられたあなたは、そののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。残念ながら、エヴァは神の言葉をきちんと聞いていなかったんですね。せっかく神の言葉を聞いていながら、それを中途半端に聞いていました。その結果、神様が言いもしなかったこと、例えば、触れてもいけない。そんなこと神様言っていません。また、神様ははっきり必ず死ぬとおっしゃったのに、エヴァは死ぬといけないからだとさっぴいて覚えていました。付け足したり、さっぴいたり。まさにそこに、サタンの付け入る隙があったわけです。そして、あなた方は決して死にません。サタンの方法は第二に、神の言葉を否定させるのです。聖書にはそう書いてあるけれども、実はそうではないのだと否定させます。それだけではなくして第三に、五節。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。サタンは第三に、神のようになるのだと偽りの言葉をそこに入れました。真実な神の言葉を否定して疑わせて、偽りを代わりに置いたわけです。サタンは今も同じ手口で、神の言葉への疑い、神の言葉の否定、神の言葉を信じ、偽りと置き換える、その方法によって人々の心をキリストから反らせようとしているのです。第2コリントの11章に帰りますが、パウロから見ると、コリント教会に後から入り込んだ偽教師たち、偽人たちはまさにエヴァを欺いた蛇としか見えないのです。第2コリント11章の4節。というわけは、ある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりするときも、あなた方は見事にこらえているからです。別のイエスを述べ伝える。異なった霊を授ける。異なった福音を与える。コリントの皆さん、あなた方はそのような人々を見事にこらえているからです。なんだか褒めてるみたいな言い方をしてますけども、これは実はパウロの皮肉です。パウロは言うのです。よくもそんな人たちのそんな教えによくもこらえているものだと、パウロはここで実は愛のゆえの皮肉を言っているのです。 一節。私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているのです。私が言う少々耳障りなことかもしれないけれども、この言葉をこらえてください。いや、あなた方はこらえていますよね。それも、とんでもない、異なった福音、別のイエスを述べ伝える人たちに、あなた方はこらえているのです。よくもそのような人たちに我慢できますね。と、パウロは実は責めているのです。19節でも、あなた方は賢いのに、よくも喜んで愚か者たちをこらえています。その人々は偽りなのです。偽物なのです。ぜひともそれを見抜くように。彼らは、キリストの使徒であるかのように、御使いであるかのように、ただ変装しているだけなのですと、パウロは13節から後で強く責めていきます。こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。繰り返し、変装しているのです。変装しているのです。なぜそれが見破れないのですか？パウロは、ぜひともただ我慢しているんじゃなくして見破ってください。二つのこと。彼らは、自分たちが大使徒であるかのように自己推薦しています。ご説に、私は自分をあの大使徒たちにと言ってますけど、自分たちは大使徒だと自己推薦してコリントの中で大きな顔をしているわけです。そして彼らは、弁舌たくましく説教をしながら、自分たちの勢力をコリントの中で伸ばそうとしているのです。自分につくもの、自分に味方するものを広げながら、実は彼らを食い物にしようとしている。彼らはただ貪欲な思いからそのように言ってるだけなのですよと言って、パウロは今日のところで少々長々と自分がどんな動機でコリントの教会で働いてきたか、特に金銭的なことで、私は一切の貪欲さから離れていましたでしょうと語るのです。私はコリントで働いていた間、あなた方からは一切の金銭的な援助を受けませんでした。あなた方に負担をかけませんでした。皆さんの中にスポンサーを探しませんでした。金銭的なつながり、紐を私は決してあなた方の教会の中では求めませんでした。パウロは、それが私の姿勢です。それが私の誇りです。しかし、あなた方の中で大使徒として自己推薦をしている方々、人々は、なんと貪欲に生きているか、それをはっきりと見て取るように、見破るように。第二に、今日のところで、パウロは、話の巧みさで騙されないように、と説くのです。六節のところで、たとえ話は巧みでないにしても、知識についてはそうではありません。前に学んだところ、第二コリントの十章の十節。彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。パウロはコリントの教会からそう言われたのです。パウロの手紙は実に重々しくって権威があるけれども、実際に会ってみるとなんだ、顔も姿形も見栄えがしないし、話し始めると話はなってない。と、パウロのことを責めてたわけです。その言葉をパウロは逆手にとって、あなた方の言う通り私の話は下手くそかもしれない。しかし、話の上手下手で判断しないでほしい。話の巧みさに惑わされないでほしい。ある集まりで、一人一人がですね、何かの言葉を朗読するようになりました。そこである有名な俳優が立ち上がると、詩編の23編をですね、実に朗々と、 感情を込めてドラマチックにですね、この朗読したのです。人々はそれを聞いたときにですね、やんやの喝采をしたのです。その後に、みすぼらしい一人のですね、口数の少ない静かな男が立ち上がると、とつとつと同じく語り始めたのです。はじめのうち、あちこちからですね、こう、忍び笑いがですね、こう起こっていました。しかし、次第に人々は静かになり、そしてその会場全体をですね、感動的な静けさが包んだのです。彼が詩編23編を朗読し終わっても、人々はですね、しばらくは何も言うことができませんでした。そして最後に先ほどの俳優が立ち上がると、こう言ったのです。私はこの詩編を知っています。しかしあなたは、羊飼いを知っていらっしゃる。詩編23編というのは、主は私の羊飼い、私は乏しいことがないという詩編です。私は詩編23編を知っているが、あなたは羊飼いを知っている。パウロは、まさにそう言っているのです。私たちは、見破る必要があるのです。いつも私たちは、何を基準に、これは本物であるか、これは偽物であるかを見破るのでしょうか。それは、聖書はどう教えているか。聖書にはどう書かれているかで、いつでも判断すべきです。イエス様がサタンの誘惑を受けたとき、その度に、聖書にはこう書いてあると言って、サタンの誘惑に打ち勝ちました。有名なあの先生はこう言っていますとか、私の経験ではこうですとか、私はこう思うとか、ある本にはこう書いてありましたではなくして、聖書にはどう書いてあるか。いつでもそれが私たちの判断の基準でなくてはならないのです。私たちが見破るのに非常に難しい困難な誘いというのがあります。それは人間の情に訴えてくるというやり方です。イエス様が十字架の死を本当に間近に控えたある日、弟子たちにはっきりとそのことを予告しました。私はこれからエルサレムに行って、律法学者祭司たちに捕らえられて、鞭で打たれて、必ず殺されねばならない。そういった時、ペテロはイエス様の腕を取って、ぐいぐいと傍らに引っ張っていくと、ペテロにもイエス様もしかすると年が若かったんでしょう。本当にですね、諌めてイエス様を厳しく責めたのです。なんということをおっしゃるのですか。あなたにそんなことがあってはたまりません。そんなことがあるはずはありません。とんでもないことですと責めたとき、イエス様はこのマナ弟子ペテロに向かって非常に厳しく、下がれサタン、私の邪魔をするものです。あなたは神のことを思わないで人のことを思っています。人間の思いから、人間の常識から、人間の情から、あなたは語り、行動しています。それは私の邪魔をするものです。サタンです。なんていうイエス様の厳しい姿勢でしょうか。しかし、私たちは、その点において本当に見破ることが難しいのです。人々は親切な顔をして、私のことを思ってくれるかのような顔をして様々なことを言ってきます。でもそんな愛情あふれた控えの天使を装ってきた場合でも私たちは必ず、聖書はどう言っているか、神はどう言っているか、いつでもそこに変える必要があるのです。牧師がこう言った。どうぞ、牧師が言ったからといってそれをそのまま受けないでください。牧師も間違います。しばしば間違うのです。もしも牧師が言ったからその言葉によって信じるんでしたら非常に危ないです。牧師が倒れるとき、牧師によって信じている人も一緒に倒れるのです。牧師が倒れないという保証がどこにもありません。牧師がつまずかないという保証はどこにもありません。今日にも牧師はつまずく可能性を持っています。 必ず牧師が言ったからではなくして、牧師はそう言った、でもそれは本当に聖書が言っていることだろうかと聖書に聞くように、牧師が言った言葉を聖書に照らすように、必ずその操作を省いてはならないのです。このような説教の時にぜひですね、聖書が引用される時、ご一緒に聖書を開いてください。どこどこ開いてくださいと言っても全然俺は関係がないという感じで開かない人いますけども、ぜひとも聖書を必ず開いて、自分の目で聖書を確かめる必要があるのです。自分の目でしっかり聖書を見て、牧師はそう言ってるけれども本当にそうか、前後関係から見てそれはそうか、そのことが言いたいためにただそれを利用しているだけじゃないのか、本当に聖書の教えと合っているか、そして確かめたら本当にそうだ。聖書は確かにそう言っていると、あなたが自分でそこで頷くとき、それはあなたの信仰になるのです。そのステップを除外するとき、信仰はいつでも人に寄りかかっているのです。自分の信仰にするためには必ずご自分の目で確かめるということ、そのことをしてほしいのです。私たちは天に召されるその日まで、キリストに対する真実と締結、信仰の節操を失うことなく、ひたすらに主を愛し、主に従い通したいものです。しかし、そこに至るまでに、天に召されるその日までには、様々な誘惑があります。様々な戦いがあります。様々な落とし穴があります。様々にスランプ状態に陥ることがあるでしょう。様々な脱線の可能性がいつも備わっています。私自身、18歳の日にイエス・キリストを信じました。それから今日までまっすぐに来たわけではとんでもない、ありません。これまでに何度、自分自身信仰を失いそうになったことがあるでしょうか。ああ、もうとても教会には行きたくないと思う日が来たのです。とてもではないわ、こんなものが牧師になんかなれないと逃げ出そうとしたことが何度かありました。もはや、落としそうになったのは、この私です。しかし、本当に主の憐れみのゆえに、神様の憐れみのゆえに、今日も信仰が与えられていますし、多くの人々の祈りと愛に支えられて、今日があるのです。そして何よりも、私が神様に感謝したいのは、この私の心の中に、御言葉への信仰が揺るがなかったということです。聖書の言葉は誤りのない神の言葉だ。この信仰だけはどんな場合にも揺るぐことなく、私のうちに神様がくださった信仰としていつもあったということ、実はそれだけが私を本当に今日まで支えてきた最後の砦だったのです。だからといって私はもうこれで安心だという日をこの地上で経験しません。先ほども言いましたように、今日もつまずいてしまう可能性を持っています。大丈夫だと言える日はないのです。皆さんの中で、私はもうイエス様を信じて、もう大丈夫ですと言う人がいたら、もう私には信仰から離れたり、横道にそれたり、誘惑に負けたり、そんな心配はありません。私にはもう、そういう人がいたら、その人に特に言いたいです。あなたは非常に危ないところにいます。とても危ないところにあなたは立っていますよと言わねばなりません。パウロはコリント第一の手紙の10章の12節でこうおっしゃいました。ですから、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。パウロはこの励ましを与える中で、その前のところでイスラエルの民が神様に愛され、神様に恵まれ、神様に支えられ、神様に導かれたイスラエルの民がどんなに簡単にむさぼりに走り、偶像礼拝に走り、会員に走り、主を試みる罪を犯し、つぶやきに走ったかをこう述べた後で、だから大丈夫だというあなたはよほど注意しなければいけませんよ。 倒れないように気をつけなさい。今日、私たちはみんな、倒れる可能性を持った本当に危険な危なっかしいものであることを覚えて、だからこそ、主を見上げ、主の御言葉をしっかり握りしめて、今日という日、主に従っていくのです。聖歌の298番をご一緒に最後に開いてみましょう。聖歌298番です。世にある限り、歌詞だけ読んでみます。世にある限り、使えまつらん。この身に近く、主を増しませ。戦いもなど恐るべしや、導く御手にすがりゆく身。主よ、悪の声耳に満ちて、浮世の栄え目を惑わす。あたびとたちに囲まれる日、砦となりて守りたまえ。欲の嵐のすさぶ中に、聞かしめたまえ長御声よ。心静かに聞く我が身を、守らせたまえ救い主よ。世を去る時も共にまさば、まします家に我もありえん。世にある限りしもべとして、つこおる恵み与えたまえ。まさに、倒れる弱さを持っている、可能性を持っているものの、だからこその信仰の祈りの歌です。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。